こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、パーソナルトレーナー K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい。第76回。
です。
はい。よろしくお願いします。お願いします。
そろそろ年末が近づいてきましたね。
あと、もう2週間を切ったんですかね。
そうですか。
今日で2週間か。今日18。そうか。
今日も入れ、え？
今日17。
今日18。
18。
今日も入れて2週間。
ね、
ほう、
早いでございます。早いですね。どうですか、猫さんの周りは年末っぽい感じになってますか？
いや、全然。
あれ？そう。
仕事が
忙しいっていうことは、でも年末っぽいよね。年末に倒れる人多いやん。
あ、そうか、うん。年末に向けて、こう、仕事を減らして、
ほう。
こう、ほら、みんなが三が日はお家で過ごせるようにね、患者さんが。うん、
あ、
病棟入院もだんだん減っていくはずなんですけど、
うん、
全然ですね。
新たにね、来る人もおるからね。
そうなんですよ。まあ、病気待ってくれないし。
ね。
うん。
ね。
はい。緊急手術もなぜか増えております。
ね。
はい。
この前僕も、あの、一週間に一回パーソナル行ってるお宅の、隣の方が、
はい、はい。
あの、70歳の男性でしたけど、
はい。
あの、朝お風呂入ってる時に意識を失ってしまって、
あらら、
搬送されたということはありましたけどね。
そういうのは増える時期ですよね。
ね、時期的に。
はい。あの、
うん、
心臓血管系とかね、
うん。うん。で、あとその、まだ冬休みには入ってないと思いますけど、
はい、
冬休みに入って、ちょっとホッとした時ね、
うん、
なんかに、まあ、自律神経が副交感から交感から副交感にこう、切り替わって、
はい、
はーっとこうね、一息ついた時に、大風邪をひくとかさ、インフルエンザをもらってしまうとかでね、発症するとか、いうことも多いと思うので、
はい、
うん、急にやっぱり生活が変わるっていうのが良くないよね。
そうですね。
リズムが急に変わるっていうの
は。そうね。
だから休みの時でも、仕事はせんでいいけど、
はい、
やっぱちょっと運動するとか、
はい、
体動かすとか、
はい、
生活のサイクルをあまり変えすぎないように。
そうね。掃除するとかね。
ね。
はい、
まあ食事とかも含めてですけど、うん、急に脂っこいものばっかり食べるとかさ、
はいはい、
おせち料理とかなんかもあんまり消化にいいものではなかったりしますもんね、中にはね。
そうです
ね。だって塩分が、
塩分高い、
高いしね。保存
効くからね。
ね、うん、だったりするので、まあそういったところも気をつけて、
はい、
過ごしていただきたいと思いますが、
はい、
はい、今日はですね、
はい、
前回の目標設定の話の続きをしてみたいなと思うんですよね。
はい、続き。
うん。で、最近僕書いたブログが、
はい、
まあまあ、まあ好評でというか、
はい、
あ、
皆さんは知らないブログね。
うん。
こっそり書いてるやつ、ね。
そうなんですけど。
はい。
で、目標設定をするときに、
はい。
例えば、猫さん。じゃあ3年後に達成したい目標を立てたとしますわね。
ほうほう。
じゃあちょっと今作ってください。3年後に何をしたいですか？どうなっていたいですか？何でもいいんですよ。仕事でもいいし、プライベートでもいい。なんか家建てておきたいとかさ。
ああ。
うん。子供10人欲しいとか。
3年後は無理やろ。
うん。エイリアンやったらできないけどね。エイリアンいっぱい産みますけど。
ネズミちゃんとかもね。
うん。なんかあります？ 3 年。まあ5年後でもいいんですよ。
3年。
長期的な目標としてなんか一つあります？漠然としたことでもいいんですけど。
あ、じゃあお家綺麗にしたい。
それ明日にでもできますやんか。
いや、ちょっと時間かかる。こう、物の配置を決めたり。
3年かかりますか？それ。
そうか。
1ヶ月ぐらいでできそう。
今、3年後っていうと、
うん。うん、何？
うん、専門医は取れてるから、すでに。
あ、仕事ね。
そうそう。
うん。
ちょうどいいのがなかなかないですね。うん、じゃあ、うん、引っ越す。
あ、なるほど。じゃあ、この3年後に引っ越すというね、
はい、
目標があるとしますよね。
はい。
で、引っ越しするためには何が必要なんですか？どんな、例えば条件、環境が整わないといけないんですか？
家を見つける。
そうですよね。次の家がまず、候補がないといけない。
そうです。
はい、そして
引っ越すお金がある。
はい。やっぱり、敷金、礼金。
高いからね。
ね、引っ越し業者にお願いしたら、やっぱりいろいろいりますよね。はい、そして、あと二つぐらいちょっといきますか。
二つぐらい、
うん、
荷物をまとめる。
そうですよね。その、例えばもういらないものは捨てていくとか、
はい、
ね、荷造りせないいけません。そういう労力というのがいりますよね、うんうんうん。そしてもう一つぐらいどうですか？
引っ越しにいるものって何ですかね。
から場所が見つかった。そしてお金が貯まった。
はい、
荷物は整理できた、
はい。
そしてもう一つ。
なんかあるかな。
もう一個ぐらいちょっと。
ちょっと、どうやって引っ越すかとか。業者を見つけるとか、
そうね、自分らでやるのかみたいな、まあ、
うん、
言うたら自分ら以外の人に誰かに頼むときね、はい、相手の都合っていうのもありますからね、はいはい、そう予約したりとかせないいけませんわね、うん、でこう今4つ出してもらったんですけど、
はい、
それぞれのじゃあ4つの、
はい、
具体策に対してまたさらに4つぐらい目標を具体策をね考えるんですよ。
ほうほう。
例えばですよ、新しい家を見つけるとなった時に、
はいはい、
じゃあ見つけるために、じゃあ具体的に何をするんですかと。例えば。
条件を決めるとか。
そうそうそう。条件。それは土地、地域とか、
はい、
金額とか、
はい。
あと、例えば、どこの不動産屋さんに探してもらうのかとかさ、仲、う、介、ん、してもらうのかとかさ、うんうんうんっていうふうに考えていくと、どんどん、じゃもう一つの中心の目標に対して、四つの因子があって、うんで、それぞれにまた四つの因子具体策があって、っていうふうに、どんどんこう枝分かれしていくんですよね、
はいうんうん。
で、この前の話っていうのは、比較的こう、なんて言うんでしょう、時系列っていうんですか、
うん
長期的とか短期的とかそういうお話をしたと思うんですけど、
はいはい
まず、じゃあ、1ヶ月後までにどうするか、
うん、
次3ヶ月後どうするか、うん、半年1年どうするかっていう流れでお話ししたと思うんですけど、
はい、
その身近なものからこう整理していくという、
うん、
考えていくということですよね。で今回僕がそのお伝えしたいのは中心に3年後引っ越しをするというものを書いて、
はい、
でその四方に4つにまた4つの因子を書いて、
はい、
でそれぞれの因子にもまたこう具体策があってっていう風にすると、うんうんうん、その表を1回書きますと、
う
ん、自分がすべきことがこう一目瞭然というか全体像がパッとこう見えるんですよね、うん、時系列でさこうやってこう追っていくとさ枝分かれした時にさまた行って帰って行って帰ってみたいなことをせないかんでしょ。
うん
あ、そうや、あのこともそうや、あれもやらないかんかった、あれもやらないかんかったってなった時に、なんかこう、
全体像が見えない
感じ、ね。ちょっと見えにくくなって、なんかあれ今自分どこにおるんかな、みたいな、なると思うので、
うんうん、
まずそれを一つの表にバーンと全部書いてしまうんですよね。
ほう
で、すると、まあ、全体像が分かるだけで結構安心するかなと。
そうですね。
思うんです。うん、で、まあ、さっきの話で言うと、場所を探すときには、自分らでもまあ探そうと思ったら探せれるし、
はい、
不動産屋にお願いすることもできますよね。うん、だから、自分らだけで完結できる目標と、
はい、
人に、まあ、ある程度委ねて、
うん、
人次第で、まあ、完結できるという目標もありますよね。
はい。
あと何がありましたっけ？家探す。お金？
家探す。お金を貯める。
ね、これはまた自分らでできることかな？
そうですね。
これは完全に自分らで、まあ、すべきことというか、うん、ね。
いくらいるか考えて、
ね。じゃあ、例えばじゃあ、
貯
めるためには二つありますわね。一つは、もっと稼ぐということと、
収入を増やす。
で、あとは、
支出を減らす。
そう、節約するという。やっぱこの二つ、はい、まあ、両方でもいいですけどね。
うん、
うん。うんあと何がありました？お金以外に。
荷物をまとめる。
これも、まあ自分らでできることですよね。
そうですね。
ただこれってお金もそうですけど、うん、明日までに全部準備はできませんよね。
できません。
急にはできないので、
はい、
ここは計画的に、
うん、
いついつまでにこうして、いくら貯めてとか、
うんうんうん、
この部屋のものはいついつまでに整理するとかさ、どの順番で整理していくっていう、まあ、計画性がいりますよね。最後4つ目何でしたっけ、はい、
引っ越す手段
あ、手段ね。
はい。
これなんかは今度自分らだけでやるのか人に頼むのかとかもね、ありますけど、うん、というふうに考えていくと、自分らでできることとそうでないことがありますがね。
はい。
で、自分らでできないことに関しては、まあ、例えば、運という要素もあったりしますよね。
うん。
例えば、こう、住みたい間取りが決まってるけど、空きがないと。
はい。
ね、賃貸とかだったら。うんだから、待たないといけませんし、
はい、
で急に会えたりする時もあるし、うん、まあ、そういう運なんかもありますよね。
は
い、
そうですね。
うん、で例えばまあこのポッドキャストの、
はい、
体作りトレーニングっていう話にちょっとこう変換してみると、
はい、
じゃあマラソンシーズンですから、
はい、
じゃあフルマラソンを走れるようになりたいという一番の大きい目標を真ん中にドンと据えまして、
はい、
じゃあ4つその因子考えてみましょうか。
フルマラソンが走れるようにするための
まあ条件というかね、小目標みたいな。
心肺機能を高める。
はい。心肺機能を高める。体作りのことやね。
痩せる。
痩せる。そうやね。減量しといた方が、例えば膝の負担も減るやろうしね。うん、長く走れると思うし、痩せるという。でね。
うん、
はい。
うーん。
あとどうよ。で、それらを達成するためには何が必要なの？
心肺機能ですか？
心肺機能もやし、まあ言ったらそれぞれ運動するってことやんか。
毎日運動とかそういうこと？
うん。ためには何がいるんですか？
あ、時間がいる。
そうですよ。時間の管理せないからね。
あ、そうですね。
仕事が忙しいけどフルマラソンも走りたいって方だったら、仕事を何時までにするのか、はい、家のことはどうするのかとかっていうマネジメントをしないといけませんよね。はい、
夫の協力を得るとかね。
ね、誰かの協力がないといけないわけでね。
はい、はい、
はい。あとは何がいりますか？もう一つぐらい。今、心肺機能と、体重減らすと、時間管理と、
筋力かな。
まあ、筋力。まあ、そうですよね。
フォームを掴むとか、
うん、で、フォームをこう、例えば、あの修正したいなって時に、これも自分でできることもあると思うし、
うんうん、
例えばビデオ撮っとくとか、据え置きしてちょっと走ってみるとか、
はい、
いいけど、なかなかビデオも一瞬しか映りませんわね、据え置きにしておくと。で、誰かに撮ってもらうな。あ、黒猫さんじゃ。
違う。荷物来た。
うん。
ちょっと休憩。
はい。
どっちだっけ？こっち。はい、お待たせしました。
ねえ、お歳暮が届いたね、
はい。ありがとうございます。
はい。
はい。
アイスでしたね。
やったね。
はい。
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 何の話だっけ？
目標設定の話ですけど、
はい。
まぁ、ここまでのところ、まあ、心肺機能を高める、
はい。はい、
あと、痩せる。
痩せる。
そして、時間の管理。
時間を作る。
で、
フォームを作る。
フォームね。
はい。
で、そのフォームの話やったね。
はい。
で、人にビデオを撮ってもらわないかんかもしれんし、誰かに指導を受けた方が、きっとフォームは、修正しやすいと思うんですよ。
はい。
やっぱりどっかで自己流から脱却したいっていうことは起こる、うんうんうん、壁は来ると思うのでね。
はい。
そうなってやっぱ誰かに依頼したときに、
はい、
まあ、誰に依頼するのか、で、そこにお金はかかるのか、
うん、
何なのかで、じゃあそういう人はどこに行けば、教えてくれるのかとかさ、うんうん、これもまあ調べない以外で、こういったそこに情報とかさ、
はあ、
情報知識とか、そのコミュニティとかさ、
はい、
詳しい人と接触するとかさ、
うん、
っていうまあ人間関係が生まれたりしますよね。
そうですね。
からそんな風に考えていくと、
はい、
まあ、トレーニングなんかでも、まあ、自分一人でできる範囲でもあれば、
はい、
できるだけこう人に聞いて教えてもらってやった方がいいものもあったりするので、
うんうん、
まあ、総合的に考えないといけないってことですよね。一つの目標に対してどんな因子があるのか、
ね、いろんなアプローチがあるから、
あるという、
はい、
で例えばまあ今4つ大きいのを出したわけだけど、
はい、
別にそれが4つじゃなくてもいい、5つでも6つでもそれぞれいいんだけど、
うん、
まずそれをこう考えるだけこう考えてみる。洗いづらいか、書いてみる、
うん。
うん。っていう風にしていくと、
はい、
自分が得意なものも分かってくると思うし、うん、あと弱点なんかもはっきりしてくるよね。
考えないようにしてたけど、うん、やっぱこれやんなきゃダメか、みたいなのとか。
そう、
はい。
で、あとはじゃあ、じゃあその4つを ABCD としましょうか。
はい、
A と B は全く例えば、対極にあるものっていうか、関係性が見えてきたり、もしくはすごく相関がある。A を頑張れば B も伸びるだろうみたいなね。正の相関、負の相関が見えてきたりするかもしれませんよね。
うんうんうん、
でそうするとさ、A 頑張ればある程度他のものにもこう好影響が及ぼすってことは分かればさ、またモチベーションも上がると思うし、はい、うん、 まあ、中には全く関係ないこともあったりするよね。
うん、
じゃあ、例えば A と C は全く関係ない。けど、やっぱそれぞれが大事だから、
うん、
そうなってくると、やっぱ時間管理をどうするのか、どれぐらいどっちに時間を割くのかっていうことも考えておかないといけない。
はい、
うん。性の相関があるものだったら、じゃあ A と B、性の相関があるんだったら、まあ、どっちを先やった方がいいかなっていう、その優位性とか順序っていうものも考えていけばいいかもしれませんね。
うんうんうん、1ヶ月こっちやって、うん、こっち1ヶ月とかね。
うん。
うん、
あとは、まあ、実際それをこう、全部書いたときに、今までずっと自分が続けてきたことをね、そこへ当然書くこともあると思うんですよ。はい、ね、1日5キロ走るとかさ、はい、いうことも書いてもいいと思うんだけど、
はい、
で、今やってることを、まあ、疑うということも、必要かなと思うんですよね。
ほう、
これって、本当に、これ科学的に、ちゃんとこれ効果あんのかなとかさ、
うんうん。
いや、あの人がやってるってことを聞いて、ただ私もやってたけど、
うん、
これ今の私にはこれ効果あるんかなみたいな、
うん。
もしかしたらもうこのレベルから卒業して、次の負荷、運動量を、まあ、足していかないと、やっぱ維持レベルで、向上にはならないんじゃないかな、ということも、うん、ちょっと疑ってみる。
はい。
でそうなってくると、やはり自分でできることの限界。だから今の自分を、測定、評価することっていうのは、なかなか手段として一般の方は難しいと思うので、うん、ちょっと、1ヶ月に1回とか、3ヶ月に1回でも、指導者、ちょっとプロに頼んでみるとか、
はい、
うん、測定だけでもしてみるとか。
うん、
例えば測定だったら、有酸素能力、最大酸素摂取量を測るとか。
うんうんうん、
まあ簡易的な方法であれば、スポーツクラブでイヤーセンサーつけて、11分、2分ぐらいエアロバイク漕ぐんですよね。その時の負荷が全身的に上がっていた時に、どの段階でこう心拍数がぐっと上がるのかとかっていうのをまあ測って、そこから大まかな最大酸素摂取量を測定するんですけど、それが言
う
たら前より下がっとるかもしれんのに、前と同じトレーニングするってことは、きついってことなんですよ。体力が落ちてるだろうに、同じことを無理やり無理やり前と同じようにやってしまうと、強度が高すぎる可能性があるから、
はい、
そこは落としてもいいと、
はい。
で、またちょっとずつ上がってきた時に当然負荷もまた上げていくと、うん、にしていくというね。というふうに進めてもらうと、
はい、
目標を達成しやすい。
なるほど。全体が見えるように書き出すことも大事だし、
うん、
今何をすればいいかの時系列を考えることも大事と。
うん、
その、こういう書き出すのは、なんか誰かがやってたんですよね。
うん、そう。つい最近、
はい、
スポーツニュースでも見ましたけどね、
ほうほう、
日ハムの大谷翔平。
大谷、打って、二刀流。よし、投げてよしの人。
ね。
はい。
で、大谷選手が高校1年生の時に、
はい、
その表をね、書いたのが出てて、で、その今もこれは変わりありませんかみたいなのをキャスターがこうインタビューしとったんですけどね。
うん、うん、
うん。すんごい細かく書いてます。で、大谷選手の場合は、一番、まあ、真ん中にドラフト8球団からの指名みたいなのを書いてたかな。
ほうほう、
将来的にね、
うん、
高校卒業した時にみたいな。
あ、そうか。
で、その周りにね、9マス、あ、ごめんなさい、8マスあるよね。
うん。
うん、で、例えばそこには何があったかな？例えば、筋力アップとかさ、
うん、
球のスピードとかさ、
はい、
球のキレとかそんなこと書いとるわけやけど、じゃあこのスピードを上げるためにさらに何がいるのかということをまた周りに8マス書く。
はい、
そうしてくると、中心にドラフト8球団、で、その周りに具体的な策が、具体策が
9、9、81。だけどほら、4つ、8個に分かれた
のの、あ、そうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。
さらに8個だから、64小目標じゃない？
ああ、そうそうそうそうそう。具体的なのは、そうそう。
ね。
そうそう。
中目標が8個で、大目標が1個で。
そうそうそう。
ね。
そうそうそう。大目標1個、で、その周りに小目標を、8個が囲んどるわけよね。
はい、
でそれぞれの、小目標のための具体策がまたさらに8項目こう囲んどるわけやね、
はい。
これを一般の人が全部、例えば真ん中にフルマラソン完走って書いてね、
うんうん、
全部埋めていく。すごい大変やと思うし、うん、きっとやっぱ空欄が出てくると思うんで、うん、で、僕はさっき言った、もう8じゃなくて、4でいいと、うん。半分で。
はい。
うん。っていう風に、ちょっと考えて、うん、簡易的なものを自分なりに作ってみて、で、自分の水泳の、はい、じゃベストタイム更新というもの、
うん、
これが一番の大目標だけど、それに対してのちょっとこう具体策を全部書いてみたのね。
はい。
で、それをちょっとブログで書いたら、これはまあ、わかりやすいね、ということでね、うん、好評だったので、ちょっと今日は紹介してみました。
いいですね。
これ何でもだ、そうだと思う、仕事でも。
うん、そうそう、仕事とか。
うん、で、結構それをさ、
はい、
上司の人がさ、
はい、
ちょっと部下に書かしてみるっていうのも面白いんじゃない？
あ、
別に正解ってないじゃないですか、別にこんなのって、
うんうん。
個人の目標なんだから。うん、ただ、それを見たときに、あ、こいつはこういう考え方するんだなと。例えばさっきの話、うんうん、あ、もう自分の頑張り次第で全部達成できることしか書いてないと。
あ、
ということは、まあもしかすると、まあ、よく言えば、自己管理がちゃんとできる、
うん、
ちゃんと自分ができる範囲でやるってい う, こう自律性があるというか、
はい、
だけど悪く言ってしまうとあんまり周りと協力しようとしてないとかさ、うん、周りをもしかしたらあんまり信じてないんかなとか、協調性があんまりないかもなとかさ、うん、いうふうにまあ、見るきっかけになるかもしれないんでね、うん、それを定期的に欠かすっても面白いと思うね、はあ、
変わっていくでしょうからね。
そうそうそう、
うん、
だからこの人は1年前と同じことを書いてるという、うん、それはよく言えば、ちゃんと一貫性があって、うん、ずっと続けてるんだなってことがあるけど、あまりにずっとその書いてることが変わらないってなるとさ、もしかしてこれどれもクリアできてないんじゃないかと。例えばクリアできたことはちょっと外してもいい可能性がありますから、うん、ということは成長率がちょっとどうなのかなというふうにも言えると思うね、うん、で僕これ子供の頃からやるとすごくいいと思う。
ほう、
うん、例えば、まあ、スポーツも習い事やってる人もいると思うけど、じゃあ普通に学校の勉強がちょっと ついていけんなっていう子がおるときに、だいたいそういう子に聞くとさ、わからないところがわからないみたいな、
ああ、
もうそれぐらいこう、ドツボにはまってしまうというか、
はい、
抜け出せないと思うんで、
うん、
うん。じゃあどうなりたいのかっていう一番の大目標を書いてさ、もう子供やったらその周りに3つでもいいかもしれんわ、4つじゃなく、もっと減らしてもいいかもしれんから、うん、じゃあそれが、じゃあ算数ができるようになるためには、何が、じゃああなた3つが必要なのかとか、こう一緒に考えてあげたりしてさ、うん、
はい、
あ、こう考えていって、こういうふうにこう周りから、まあ、攻めていくというか、詰めていけば、最終的にこの大目標を達成できるんだなっていうふうに、分かるだけでもこう。
確かに、子供自身もその目標が見えるというかね。
そうそう、はっきり
する。届く目標になるかもですね。
そうそう。
うんうん、
ねえ、だと思う。なんかこの整理できる考え方とか、
うん、
目の前の課題をちゃんと整理できるっていうことは、すごく自立につながると思うので、うん、
はい、
で、なんかこう壁がパッと来た時にさ、
はい、
ああ、もういいや、じゃなくて、あ、こういうふうにやっていけばきっと半年後にはできるようになるなとかっていう、ちゃんと道筋があるだけでも、安心できると思うんだよね。
はい、
それができるとまた人に教えることも上手くなると思うのでね、うん。
はい。
うん。おすすめでございます。
はい、
うん、
私の印象的だったのは、その大谷選手のに、
うん、
うん、っていう項目があったんですよ。ありますよ
ね。そう。あの周りの良かったね。
うん。うんって、まあどうしようもないことじゃないですか。
うん、
だけど、
それを引き寄せるためには、
そうそうそう、運が必要で、
うん、
なんか挨拶をするとか、
そう。
道具を大切にするとか。
なんか礼儀とかさ、
そうそうそう、そういうこと書いてある。うん、
掃除とかさ、うん、ね。あとね、
そう。
例えばあれ言いますもんね、金運を高めたかったトイレの掃除、水回りしなさいとかさ、
はいはい、
ね。そういうことやと思うね。はい、うん、
ね、印象的でした。
早起きは三文の徳とかみたいなのもさ、
そうですね、
ちょっと早く起きるとか、
うん、
生活習慣もちゃんと整えるみたいなことが運を引き寄せるみたいな、
はい、
まあ、例えですよね、
はい、
あれもね、
うんうん。まあでもそういうちょっとした心がけが大事なんだろうなと思いました。うんうん、
ね、
うん、
例えばそのスポーツの特性から見てもさ、
はい、
野球とかって結構流れがあるじゃないですか。
あ、
だから、相手チームがエラーをしたら、
はい、
そこにこうバーッとこう攻め込んでいって点数がバーンと入るっていう回があったりとか、
はい、
流れが変わる瞬間ってよくありますよね、
うんうん、
特に高校野球なんかっていうのはすっごいそれが、
うん、
はっきり 出ますよね、うん、急に最終回に逆転するとかってありますけど、はいはい、だからそういう時に気持ちをさっと切り替えれるとかっていうのは、例えば掃除をしたり、人に対しての礼儀をちゃんと尽くせてる、まあ人間的人間性が素晴らしい人間、あ、人っていうのは、うん、その切り替えが僕うまいんだと思うんですよ。うん。うん、だから相手をちゃんと見てる、周りを見てるから自分もこうそれにさっと合わせれるとかっていう力が、やっぱりついてるんじゃないかなと思うのでね。うん。ね、運があるスポーツやからこそ、やっぱり、そういうことも大事かな。
そうですね、うん。一人でやるスポーツじゃないですからね。
ね。
うん、
だと思いますね。はい。まあ別に、個人スポーツがね、運がないというわけでもないんだけど、
うん、
ね、うん。
まあでも、そう、チームスポーツ、さらに対戦相手がいたら、顕著ですよね、その辺が。
だと思いますね。うん。うん、
はい、
僕も一回、部活を指導、してる時ね、
はい、
中高生に話したことがありますけどね、
はい、
みんな大会の時、水泳部やけどね、
はい、
大会の時緊張するやろ言って、
うん、
まあほとんどの子はします言うて、どうする、どうしたらいいと思うって言って、まあ練習をしっかり頑張って自信をつける言って、いやそれもそうや、それも大前提やけど、じゃあ練習、あ、大会の時に少し早めに会場に行ってね、うん、ちょっと周りを散歩するとかさ、
はい、
で会場入って、まずトイレに行って、ちょっとトイレをちょっとでええから、まあ綺麗にするとか、例えばまあ朝一番そんなに汚れてはないけど、手洗うとことかって手洗いよったらさ、うん、水滴がこう周りに
台
についたり鏡に散っとったりするじゃないですか。で時にちょっとこう、
うん、
トイレットペーパーバーとかティッシュでもなんかこうバーと集めて、
うんうん、
少しこうそれを拭き取るとか、
はい、
っていう姿を、もしライバルがですよ、偶然トイレでパッと見た時に、うん、おってやっぱ思うよね、
うん、そうですね、
こいつはちょっと早く泳ぐことだけ考えてるんじゃないなと、うん、こいつはなんかこうなんだろう、スイマーの前にアスリートやなというか、うん、ちょっと人間としてあ、やっぱしっかりしとるなっていうのはあると思う、ね、
はい、
でそういうふうにもう自分でその雰囲気を作るんですよ、その環境を自分で作っていくんですよね、うん、でそうすると不安が減っていって、緊張が減っていってね、
はい、
自分の力を出せる、
あ、自分の場所にするみたいな、
そうそうそう、うん、なんて言うんだろうか、相手を飲み込むじゃないんだけど、
はい、
うん、自分のペースに持っていくんですよね、うん、環境周りをね、
はい、
うん、というのもまあ一つ、うん、手かなと思いますね。そんな話をしたことがありますけど、
うん、
はい、
大事ですね、
うん、
仕事でも商談でもきっとね、
やと思いますね、はい、商談とかってもう本当相手ありきの話ですからね、
そうですよ、
相手の出方次第やと思うんでね、はい、相手が何をしたら喜んでくれるかなとかさ、うん、自分の、うん、当然要望も通していかんといかんわけやけどね、
はい、
そういう駆け引きみたいな時にね、うんうん、いかにそのさっき言った3つの因子を考えるのか、4つの因子なのか、8つなのか、うん、まあ、それをいっぱい考えれる人ほどやっぱ普段たくさん勉強してると思うし、
うん、
引き出しがいっぱいあるってことだと思うし、うん、でその中から今回はどれを引き出して使うべきなのかなっていうね、まあ、それは普段からのこう整理してるかどうかっていうのが出るんじゃないでしょうかね、
はい
はい。
そうですね。
はい。
はい。
さあ、トレーニングにもぜひ、皆さん、この目標設定の考え方を、取り入れてみてください。はい、インターネットで、例えば、大谷翔平目標設定シートとか、
うんうん、
目標とかできっと出てきますね、画像がね。一回見てみてください。すごく面白いですね、はい。
はい。はい。
今日はそんなとこですかね。
そうですね。
はい。
はい、
雑談ございますか？
雑談？うん、今年はね、年末の大掃除をね、
うん、
ちゃんと、まあ、それなりにしようと思って。
なるほど。
やっております。
ね、ぼちぼち。今日はカーテンを
洗いました。はい。
こうやってね、
はい。そう。カーテンは洗ったら、
そのまま、
吊る
しておくのが干すという。
はい、はい。
ね。一石二鳥。
結構一年、これ前洗ったのいつだったかな？春ぐらいに洗った気がしますけど。
うん。
薄汚れますね。
やっぱりね。
吊るされてるだけなの。
なんか、ま、もつ鍋の汁とか吸うとんですかね。
ああ
。鍋した時とか、
ね。はいはいはい。
可能性
もある、ね。窓開けてたら埃もつくでしょうしね。
ね。
うん。
ね。
そう。 だから年末にまとめて大掃除はできないので、
うん、
空いてる週末にちょっとずつやるという作戦でやってますけど、
うん、
自分の机が全然片付きません、
うん、もう猫さんの机はああいう感じでいいんじゃないですか。
そうなんですか、
うん、あれで
結局今でねいろいろ仕事しちゃうから
うん、
うん、
あそこ寒いしね。
そうなんですよ。
日が当たらんからね。
夏は涼しいですけど ね、まあちょっとずつ、
うん、
何したかな、うん、トイレを拭いたり、
はい、
お風呂場とトイレの換気扇のフィルターを掃除したりとか、
うんうん、いいですね、はい、
そういう細かい普段しないことをちょっとしようと思って、う
ん、お金が貯まりそうですね。
そうね、水回りきれいにしたからね。
ね、
はい、
うん、
です、
うん、いいですよね、
はい、そろそろ年賀状書かなきゃね。
そうですね、今の年賀状っていうのもこういろんなシステムになってきたようで、
うん、
あの何代行してくれたりね、
ね、
あと何やったっけあれ、実際にもあのハガキっていう物体じゃなくて、
はい、
なんかメールみたいな、なんていうの、ネットでそんなの送れるとかね。
ああ、
ネットでその
この URL をクリックしてねみたいな、
うん、
うん、
なんかいろいろありますね。
そうなんだ。
どうなんですかね、年賀状って。僕なんかその一時あんま書いてませんでしたけど、はい、その結婚してから、
はい、
披露宴来てくれたね、人とかには送るように、うん、その後もしてますけどね。
はい。
うん、
私ずっと年賀状はやってた、かな、
うんうん。だいたいこう年賀状ってさ、
うん、
みんな何書くやんね。
まあだいたいあれは。
うちらはだいたい今年何がありましたみたいなね。
そうです
ね。この年ね。
うん、
そんなこと。だいたいそう、旅行どこ行きましたみたいなね。載せてますけどね。
はい。
うん、
なんか、実家は、家族の、一人、
うん、
家族全員の近況を、3行ずつぐらい書くんですよね。
あ、はいはい、
今年は。
近況ね。
そう、
ね。
なんとかの大会に出ました。
はいはい、
もうすぐ大学生とか、
はいはい、
そういうやつを一人ずつ書いて
送る、は
い
は
い。
なるほどね、
うん。
いいですね。
結構それは好評みたいですね。
うんうんうん、
うん、
いいですね。
ね。
なんか一言やっぱ欲しいよね。
そう。
いや、もうそれこそなんかこう、ああ、この方はおそらくもう100人、200人出してる方なんだな、みたいな方はもうプリントアウトしたままというか、初春のお喜び申し上げます、みたいな。
コンビニで買ったみたいな。富士山みたいな。
で、本当にもうそのまま住所プリントアウトして、ああ、送られたな、みたいな。
うんうん、
ねえ、方、なんか一言欲しいね。
ね。
やっぱね。
顔も思い出さなかっただろう、みたいなのはちょっと。
ちょっと ね。
そうですね。
感じがしますけど。なんかそれこそな、これプライベートの話ですけど、今年は、あの、持ちはがき多かったね。
あ、結構来てますね。
ねえ、うん。まあ、ほら自分らも年取っていくから、当然上の人も年取っていくからね、そういうこともあるんだろうと思うんだけど。
そういう年代？
ねえ。僕が行ってる、あの、ストレッチ教室の方々は60代、70代の女性の方ばっかりですけどね。
はい。
あの、僕が結婚するときに、お祝いを皆さんでちょっとしてくれたんですよ。
うん。
その時もすごい喜んでくれて、
はい。
その時に、いやもう、ここ最近その葬式ばっかり行くから、ねえ、こういう喜ばしいことが、めでたいことないから、本当に嬉しいわ、ってね、言
う
てくれましてね、ありがたいです
けど
ね。
そうか、
うん。そうそうそう。
そういう。うん、世代なんですね。だからちょうど私たちの親世代のさらに親が、
ね、うーん、
親世代すらそろそろあれか、お葬式とかになる年、
うん、ね、
早い人はね、
うん、なんかその話飛びますけど、その、うん、最近就活ってありますよね。
あ、週末の、週末ってあの人生の週末の活動、はいはい、
ね、
う
ん、その遺言書の書き方とか、ね、
はいはい、
なんかそんなあります
よね。いや、あれしとかないかんなって思うんですよ。
財産どうするの
かとか
ね。
そう。あの、うちらだっていつ何かあるか分かんないから、
ね、
クレジットカードの番号とか、
ああ。
何に登録しててどんな口座を持っていますとか、ちゃんと整理しとかないと、
うん、
急にぽっくり言ったら、
うん、
もう行方知れずになるお金があるんじゃないかと思って。
うん、
とか、
うん、
この人に連絡してねとかね。
うん、
そうそう。
僕その、 中高年の女性の方との教室多いから、
はい、
少人数とかの時でレッスン中もそんな話ばっかなんですよ。
あ、そうですか。
うん。どこそこの誰それさんが倒れたとか亡くなったとか、
うん、
どこの前身内の葬式があってどうやったとか、
うん、
うん、お墓の話とか、まああと年金の話とか、
はい、
ことが多いんですけどね、うん。でもなかなかそういうリアルなことを、プライベートなことって聞けないじゃないですか、こっちから。普通、ね、ちょっと教えてくれませんかとかってなかなか危険でしょお金の話とか。はい、結構そういう話題に上がって自分らでこう話も盛り上がるから、うん、結構それをこう聞けるというか僕らが今の時が、うん、結構勉強になるんですけどね。
あ、そうです
か。あ、そう、あ、こういう、あ、そういう制度なんだとかさ。ねえ、あんまりまだ自分らに直接関係ないから、
はい、
まあまだいいかとかっていうことだけど、結構勉強になる。
ちょっとずつ意識していかないといけませんね。
ね、
その辺も。
そうですね。
はい。
まあ何より、本当に亡くなるその日ぐらいまで、自立した生活ができるように、やっぱりこう、体づくり、健康づくり、ね、しておくってことが基本かなと思うんですけどね。
そうね。
いつまでも元気でね、
はい。
降りたいしね。
降りたいね。
ね、体を動かせるように、
はい。
しときたいしね。
身の回りのことを自分でやって死ねたら、
うん。
いいですよね。
うん。
うん、
まあ、そんなとこですか。
はい。
最近、あんまりまあ、ツイッターでも取り上げてほしいテーマが、来てないので、ちょっと自分らでいろいろ話してますけどね。
はい。
ちょっと来週の予告、
ほう、
いいですか？
はい。
ちょっと僕。まあ、女性の方、ぜひ、聞いていただきたいんですけど、
はい。
股関節の話、
はい。
したいです。
はいはい。
膝痛、腰痛も多いんですけどね、女性の方、はい、股関節の痛みとか、
うん、
ちょっとこう調子が悪いという方も結構多いんですよ。
ほうほう。
なので、
はい、
おすすめのエクササイズなんかもちょっと交えて、お話をしたいなと。
はい、
で、これは、セルフアンカーエクササイズを、
はい、
紹介してみたい。
ゴム使った。
うん。
あれですね。
うん。
はい。
面白いので、
はい。
単なるスクワットをするんじゃなくて、
うん、
スクワットの時に、まあ、セルフアンカー、プロバンドってゴムバンドを使うと、
はい。
プラス、こういうとこにも刺激が入りますよ。股関節にこういういい影響がありますよ。っていう、機能が高まりますよ。っていう話を、ちょっとしてみたいなと思います。
はい。
はい。今日はこんなとこですね。
こんなとこ。ツイッターをやっています
。
ゼロから始める体づくり。
はい。
ハッシュタグ、カタカナで。
ゼロ、体でございます、
はい。はい。ご質問、ご意見、ご感想。
はい。
どしどしお待ちしております。
はい。
はい。それでは。
この辺で。さよなら。